そうそう、研修室の一角に展示されていた手で見る絵画鑑賞会のブースを忘れてはいけません。
すいません、お疲れのところ申し訳ありません、はい、お願いします。
いや、今この姿見七人化粧ですね、これ、
はいはい、
あの触らせてもらってるんですけど、
はい、どうですか、
この鏡のところが、はい、これツルツルじゃないですか。
そうですね。
ああ、確かに鏡ツルツルだなと思ったら、はい、そしたらこの鏡が、
はい、外れる
んですよね。これ外れたら、あ、中にこの左右反転して鏡状態、いわゆる
向き合ってる感じになる、
ね、そうですよね。まさに鏡状態っていうのは左右逆になるんだっていうのがですね、これ分かるわけですよ。で、まあ、もともとね、鏡ってツルツルなものだから、こういうこう立体のね、立体の絵画にした時にどういうふうに表現するのかなと思ったら、最初ツルツルの板が入ってて、それを外して鏡の中が分かるようになってるっていうのが、いやー、これまさにこれ自体作品ですね。
そうですね、
北川歌麿の姿見七人化粧など 3D で再現された名画たちに触れながら、手のひらで絵画を見る人たち、その口からは感嘆の声が漏れてきます。葛飾北斎の神奈川沖波浦や、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザ、グリとグラに腹ペコ青虫、そして展示学習具など教材の数々。これらの展示品は日毛連フェスティバルの開催にあたり、手と目で見る教材ライブラリーの大内進先生に提供していただいた資料でした。手と目で見る教材ライブラリー、昨年西早稲田に開設したこのライブラリーはどのようなスペースなのでしょうか。日毛連フェスティバル終了後、ライブラリーにお邪魔してきました。2. 情報に触れる。手のひらからつながる絵画の世界へ。手と目で見る教材ライブラリー。大内進さんです。どうぞお聞きください。
それでは、日毛連フェスティバルを先ほど終えまして、手と目で見る教材ライブラリーの方にお邪魔しております。今私の前には、このオーナーと申しますか、その管理人であります、大内進先生にお話をこれから伺いたいと思います。大内先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、今日お忙しいところ本当にありがとうございました。
いや、とんでもないです。
大盛況で、
はいはい、あ、よかったですね、
はい、それで早速このライブラリーのご紹介をさせていただきたいと思うのですが、はい、早速その歴史というものを紐解いていきたいと思うんですけど、お願いできますか、
は
い、
あ、ですね、一昨年の3月に私はずっと勤務していた国立特別支援教育総合研究所というところを退職しまして、で今引き続き客員研究員ということで継続して働いてはいるんですが、まあ、一区切りついたということで、まあ、それまでその研究所でいろいろ研究してきた成果とかですね、そういうものをまあ、場所が横須賀にあるんですけど、なかなかですね、視覚に障害がある方に来ていただいてですね、見てもらうというのも大変なところにあって、できたらそういうものをですね、こう近くって言いますか、こう気軽に見ていただけるようなところを用意したいというふうに思っておりまして、でどうせそういう場所をですね設けるっていうか作るのであれば、視覚に障害がある方がよくいらっしゃる場所がいいだろうということで、当然もう高田の馬場ということになりますので、
はい、
で高田の馬場ですね、周辺にいろいろ物件をその退職する数年前から探してたんですけど、なかなかこう懐具合とですね、うまくこう折り合いがつくところが見つからなくてですね、いろいろ苦労したんですが、まあ、退職する前にですね、前の年に、まあ、今のこの本当に西新宿三丁目の、まあ、建物が見つかってですね、で、まあ、そこに開設をさせて、まあ、一応部屋を全部なんて言うんでしょう、改装し直してですね、でいろいろなものが置けるような準備をして、で、まあ、1年ぐらい準備をしまして、で昨年ですね、昨年の初めぐらいから一応皆さんにお見せできるような状態になったので、まあですね、あまり宣伝はしてないんですけど、こういうお声掛けをして見ていただける方には見ていただけるような感じに なって今に至っているというところです。
先生のこれまでの研究の成果物としての発表の場ということなんですけど、主にこのライブラリー2つの役割が大きく機能としてあると伺っております、はい、どのような役割でしょうか。まあ
一つはですね、あの手で見る絵ということについてですね取り組んできて、なかなかあの、視覚障害ある方が絵とですね触れ合うっていうチャンスってなかなか難しいし、まあまあいろんなことで取り上げられてはいるんですけど、なかなか大変なところがあって、まあ絵をこうなんていうんでしょうか、立体的に翻案してですね触って確かめられるようにするような手法っていうのがものがイタリアで開発されて、それを取り入れて、ですね、その絵を紹介をするっていう一つですね。イタリアにあの、アンテロス美術館っていうのがあるんですが、はい、まあ、そこ の, あの東京美術館というような形であの今一つ機能を果たしているということ、もう一つはあの視覚に障害がある方の教育 の, です、ね、あの教材とか教具っていうのをたくさんというか、まあ、それなりに収集してきていますので、まあ、そういうものを紹介するとか、あるいはあの視覚に障害ある方が書かれた書籍ですね、書物をそこもだいぶ収集しましたので、そういうようなものについても紹介をするというのはですね、そういう教材教具あの書籍等をまあご覧いただくあの場所として利用していただくという、まあ、そういう2つの機能を持っているということになります。
今回そのご縁をいただきまして日毛連フェスティバルの方に出展していただきまして、あの私どももその解説員として一日ちょっと付け焼き場ではありましたが、はい、あのいろいろ教えをいただきましてありがとうございました。それでですね、その中で先生が特にあの最初に私どもにあの教えてくださったことが、その絵を見て感動していただくことじゃなくて情報の提供ということがありました、はい、それについてちょっと詳しく伺っていきたいと思います、
は
い
は
い。
やはりあの、絵はやっぱり視覚芸術というか目でこう楽しむということで、まあ、絵を見た瞬間ですね、あのなんていう感情的にあの素晴らしいとかですね、綺麗だとかですね、心が洗われるとかですね、さまざまな感情が生まれるんですが、まあ、それを触覚で分かるようにですね、浮き彫りにしたからといって同じような感情があの得られるかっていうと、なかなかそういうわけにはいかなくて、やっぱり触覚で観察するとなるとあのかなりあの時間をかけてですね丁寧に観察をしていくということになるので、まあ、そういうものをですねこの、絵に求めるってなかなか難しいということがあって、まずそういうあの私たちって言いますか一般の人が目で見てるようなですね絵の鑑賞ということを期待するのではなくて、むしろあの世の中に絵っていうのが溢れ返ってるわけですね、はい、で、まあ、あの名前は知らないけど誰でも知ってるような絵っていうのがたくさんあるわけです。でそういうものはあの生活していると日常の中でいっぱい出てくるわけですね、はい、ところが視覚に障害がある方はそれを知らないということで、あのブラックボックスと言いますかね、名前だけ知ってるけど中身は何でも知らないままあの話をですねしてしまうというかコミュニケーションしてしまうということになると、やはりあの共通するですねあの部分、コミュニケーションの共通する部分というのがやっぱりちょっと少なくなってしまうんじゃないかと。そういうところを少しでも広げられるようなですね意味合いで、その絵に描かれている表されているといいますか、その中に含まれている情報をですねできるだけあの提供して、その共有する部分を広くしたあのすることができたというのが一つ、はい、とそれに伴ってですね、さまざまその絵にはあのいろんなものが描かれていますので、そういうものを手がかりに、知識を深めるとかですね、それから世界を広めていただくというですね、そういうような形であの絵をきっかけに、ですね、あのコミュニケーション の, その道具としてのですね、役割を、まあ、広く持たすことができたらいいなというのは、まあ、そんな思いであの、はい、絵を考えています、はい。まあ、そういうことであのですから絵を鑑賞するんじゃなくて絵のですね、いろんなことをこう知っていただいて、であの、コミュニケーションのツールとしてですね使えるようにしてくださいというようなことでお願いしたということになります。
なるほど、ちょっと答えづらい質問になってしまうかもしれませんけど、はい、今日半日ちょっとぐらいの日毛連のフェスティバルにご参加いただき、はいはい、先生の感触的にはいかがでしたか。
あ、どうでしょう、感触っていうのは
思ってたよりかはどうだった、あるいはど
あちょっとそう、ですね、はい、まあ、あのこれまでにもいろんな方にあの見ていただいてですね、あのここの今私のこの施設にですね来ていただく方はそれなりに関心持ってですね、はい、あのまあ、絵を知りたいっていう、まあ、そういう結構積極的な希望があって来られるので、 それなりにこう前向きにですね、あの絵を見てくださるんですが、まあ、一般の例えばサイトワールドとかですね、そういうところに持っていくと必ずしもそういう方ばかりではなくて、あの絵なんか全然わからないとかっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、そういう面からすると今日来られた方はですね、非常に、まあ、こちらもあのそういう方にも分かっていただくための努力をしてきたっていうことがあるんですけど、まあ、そういうこともあったのか、あの非常にこう積極的にですね、あのこう絵を触っていただけたかなと思います。あの感想をいただいた方も、まあこういうものがあるとですねよく分かるというようなことをおっしゃってくれた方が多かったので、まあ、そういう意味ではあの私としてもですね、あの非常にいい機会を与えていただいたというふうに思っています。
はい、あの私 の, あの特に私もちょっと担当させていただいた時に姿見の七人化粧の時に、はい、なんでしょうか、そのガラスを取ったら左右が逆転した顔が出てくるという構造にすごい驚かれた方がいて、これは確かに視覚障害者のまさにその望むべき情報提供のあり方だというすごい嬉しいお声をいただいたんですけど、はい、先生としてもやはりそこら辺は意図したところがありますか。
もうそれはもう図星というか私たちが狙っていた通りというか、あの、はい、やっぱり最初鏡で平坦なところに何もないんですが、実はそこにこう左右反転したですね、はい、鏡像があの映ってるんだということですね、知っていただくということで、あのそういうふうにこう理解していただけると、あの、はい、大変嬉しいと思ってます。
は
い、
最後にカツラが出てきてもお笑いされてたんですけど、その方は。
そうですか。
はい、ということで、あの先生もあの2015年あの、はい、今後さらにちょっと目で見る教材ライブラリーさんもだんだんその、はい、その活動の場が広がってきて、さらになんか新たに抱負を胸にしたこともあるかと思うんですけど、2015年どんなことをしていきたいというビジョンはありますか。
そうですね、まあ、あのきちんといろいろ整理して資料等を整えてですね、来ていただいた見ていただいた方にあの十分こう理解をしていただけるようなですね、環境整備をまずはしたいということと、まあ、ゆとりがあったらあの次の新しいものをですね、ずっと作ることにチャレンジをしていきたいなというふうに思っています。
はい、で、この放送を聞いてまだちょっと足を運んだことがないという方で興味を持たれた方がいるかもしれないのですけど、はい、その方々は、開館日というのはしばらく不定期。
そうですね、まだ私あの、なんて言うんでしょう、勤務って言いますかね、勤めを続けていますので、まあ、平日だったら夜間とか、はい、あの土日とかですね、休日とかですね、そういう時にご希望いただけると、あの対応しやすいということがあります。
はいはい、じゃあこのインタビュー終わった後にちょっとご案内をさせていただきますので、はい、じゃあその点ちょっとご了承いただければと思います。はいはい、じゃあ最後に、この放送を聞かれているあのリスナーの皆様に大内先生からメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、あのご関心がありましたらですね、ぜひあの、お立ち寄りください。日毛連から徒歩で5分ぐらいのところにありますので、ちょっと高田の箱が駅から遠いんですが、あの歩いて、来ていただける距離ではありますので、あのご連絡いただけることをお待ちしております。
早稲田の方向に歩いていくと途中に早稲田通り郵便局というのがあるんです。その上になりますよね。
早稲田通り郵便局のそのビルの3階になります。
はいはい、ということで、あの本日はあのちょっと無理なお願いを聞きいただき、日毛連フェスティバルにご協力いただきまして本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
先生もますますのご活躍を心よりお祈りしております。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
手と目で見る教材ライブラリーについてご興味をお持ちの方も多いことでしょう。会場でも多くのご質問をいただきました。声の広場の番組ホームページ上では先生からご提供いただいた資料の写真を数点掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。また、ライブラリーの見学を希望される方は、完全予約制とのことですので、大内進先生へ事前にお申し込みをお願いします。E メールアドレスは、ouchi.nise@gmail.com です。以上、情報に触れる手のひらからつながる絵画の世界へでした。